サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフ始めます。ケアライフハーモニー堺の上野です。どうぞよろしくお願いします。八尾のですね、四季という駅があるんですけども、その前を流れております長瀬川というところにね、流れておりまして、で、二俣というね、場所に、ニッタゼラチン株式会社というね、会社があるんですけれども、この会社が実はですね、ゼラチンの製造で現時点で日本でなんと1位。で、世界で第4位のシェアを誇るというね、八尾が誇る、日本が誇る企業さんなんですけれども、これがゼラチン、コラーゲン、ペプチド、それらの製品副産物の製造販売ということをしている会社さんなんですけれども、コラーゲンというのがね、美容にはね、めちゃくちゃいいっていうのは皆さんも周知ご存知やと思うんですけれども、なんと骨、褥瘡、それから関節の痛み、血糖値の上昇のね、抑制にも非常に有効だというのが最近ちょっと分かってきましてね。これはね、ちょっと要介護の方、それから介護予備軍、介護家族の方々や、介護に従事されている方も含めてね、このフレイルに非常に影響があるということで、今回、ぜひとも知ってもらいたくてゲストにお越しいただきました。ニッタゼラチン株式会社経営企画部マネージャーの高瀬勉さん、それからニッタゼラチン株式会社総合研究所研究部研究員の姫野愛さんにですね、ゲストにお越しいただきまして、看護師さん、ケアマネージャーさん、それから理学療法士さんとかのセラピストさんからですね、コラーゲンペプチド、コラーゲンに関する質問、疑問点をいただきましてですね、その質問に明快に答えていただくという形で今回企画をさせていただきましたので、ぜひともお聞きください。前編後半に分けてお届けいたします。今回はですね、その前編をですねお届けしたいと思いますので、ぜひともお聞きください。それではどうぞ。
私実はですね、八尾のね、四季の方に住んでまして、25号線のところなんですけども、よくアクロスプラザの八尾とかね、辺のちょっと買い物に行くときに工場があって、なんか大きい会社やなとか思ってたんですけども、まさかそこがニッタゼラチンさんというすごい会社やっていうのを知らなくてですね、あ、これはすごいということで、ダメ元でですね、オファーさせていただいたら、快諾いただいたんで、これ井戸端の方にですね、リクエストをお越しいただいております。はい、そしたらですね、簡単にですね、自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、私ニッタゼラチン株式会社、はい、経営企画部のですね、広報担当しております高瀬と申します。
はい、よろしくお願いします。
同じくニッタゼラチンの研究部で研究員しております姫野と申します。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ニッタゼラチンさんすごい会社なんですけど、ホームページ見ててもなんかこう何の会社やなみたいなところが結構あったりするのでね、いっぱいされてるとは思うんですけど、大体どういう事業されてるかみたいなあたりを教えていただきたいなと思います。
私どもニッタゼラチンはですね、はい、1918年の創業でございまして、はい、今105周年を迎えた、
はい、100年以上ですか。
そうですね、100年以上事業をしております。
はい、
事業自体はですね、いわゆる畜産業、
はい、
それからいわゆる水産業から出てくる副産物ですね、畜産業の場合は、
はい、
牛の骨、それから、はい、豚の皮ですね、
はい
はい、で水産業の方は、はい、魚の鱗、
はい、
それから魚の皮ですね、はい、これらにですねコラーゲンが含まれておりまして、
はい、
そのコラーゲンを原料にしまして、
はい、
私どもゼラチンと、はい、それから、コラーゲンペプチドですね、
はい、
そういったものを製造しているメーカーになります。
はい、くぐったところのグランドがあってね、そこに桜カフェっていうカフェがあって、そこを聞くとね、ニッタゼラチンさんがされてる喫茶店っていうかカフェって聞いたんですけど、近所の人に聞くと、あこ入っていいのみたいな感じだったんですよね。社員のね福利厚生のためのカフェなんかなみたいな、みんな勘違いしたと思うんですけど、そこで聞けるんですかね。
2021年の11月にですね、
はいはい
はいはい、社長の尾形の方からですね、
はい、
八尾、はい、もしくは柏原の地域住民の方に、
はい、
コラーゲンをもっと身近に体験してもらおうと、
はい、
いうことで、
はい、
はい、桜カフェ、
はい、
とコラーゲンショップをグランドに設立をしました、
はい、
私どもの従業員もコーヒーを楽しんでおりますし、ほぼ毎日ですかね、
はい、
あの社長の尾形も、
はい、
あの時コーヒーを楽しんでおりますので、
です、
はい、漏れなくコラーゲンのスティックが、
はい、
コーヒー一杯につき一つついてまいりますんで、
は
いはいはい、そこでコラーゲンを味わっていただくんですかね。
味わってもらうということですよね、はい、あれコーヒー一杯いくらぐらいですか。
今、はい、200円ぐらいで
めちゃめちゃ安いですよ、はい、
あの楽しんでいただけます、
は
い、
あ、じゃあケアマネージャーさんとかもね、チャリンコで訪問してるときに帰りちょっと寄ってもらうみたいなね感じでコラーゲン体験していただくといいのかなと思いますけれども、はい、フレールっていうところで、あの僕らもニタジラチさんすごいよっていうのを聞いたんですけども、フレイルに関していろいろ活動されているということで、またその辺のところをお伺いできたらと思います、
はい、私どももともとがですね、製品を食品メーカーさんであるとか、
はい、
まあ、サプリメントのメーカーさんに素材を売るだけっていうんですかね、
はい、
あの販売するのが主な事業なんですが、
はい、
一般の生活者の方にはなかなか、あ、まあ、会社であったり、はい、まあ、作っている製品ですね、
はい、
あの、まあ、特にコラーゲンペプチドについては、
はい、
まあ、あまりこう知られていないというところがございまして、
はいはい、
私どもとしては、まあ、より、一般生活者の方に私どものが作っているものがもっと皆さんの健康維持に役立ちますよということを、
はい、
まあ、お伝えしたいなということがありまして、はい、フレイルフリープロジェクトというのを今年の2月1日フレイルの日に、
はい、
あの、
はい、
開始、
フレイルの日でしたっけ、
2月1日が、はい、フレイルの日です。
あ、は
い、で、まあ、はい、その日に、はい、まあ、こういったいわゆるフレイル予防を啓発する活動を始めております。
へ、なんかプロモーションみたいなされてるんですか。
はい、プロモーションと言いますとですね、
はい、
ちょうど1月の31日に東京でですね、
はい、
フレイルフリープロジェクトの発表会を行いまして、
はいはい、
そこに、まあ、あのタレントの結城真央さんにもお越しいただきまして、私どもの、まあ、フレイル予防の啓発のための、まあ、活動とですね、はい、それともともと結城真央さん、私どものコラゲネード取っていただいてましたんで、そこででもですね、
はい、
まあ、朝食にのヨーグルトに、はい、あのコラーゲン混ぜて、
はい、
まあ、食べていただいてるということで、そこで、まあ、実際に試食していただいて、
はい
はい、で、あと、まあ、フレイルフリーなこう生活をしていくためには、はい、こういうタンパク質を取って、うん、適度な運動をされるということで、
はい、
あの結城真央美さん身体美容家っていう、はい、まあ、タイトルでですね、
はい、
あのヨガとか、はい、あと、まあ、ピラティスの運動もされてますんで、はいはいはい、ヨガとピラティスを現場で実演していただきまして、はいはい、メディアに
あ
の、はい、かなり取り上げていただけました。
そ う,
か、はい、
そういうことは YouTube とかで動画見れたりとか、今後もそういうイベントとかをされるみたいな。
そうですね、はい、今は主にですね、はい、地域の市民の方を、
はい、
私どもの大阪工場に、はい、あの来ていただきまして、
はい、
あのフレイルフリーセミナーというのを、はい、ちょうど2月に一度開催をさせていただいております。そういったですね、こうフレイルフリーにつながるいろんなこう情報発信と、
はい、
あとは、まあ、私どもが製品としてお届けしている、はい、まあ、コラーゲンの情報を、まあ、届けていくような、
はい、
まあ、セミナーとかをですね、
はい、
また続けていきたいなと考えてます。
そういうセミナーもされることですね、
はい
はい、コラーゲンペプチドっていうのがあって、そのなんか生理活性機能っていうのがあって、ちょっとその辺のところの、
はい、
まあ、教えていただけますでしょうか。
はい、
はい、
まあ、そもそもあのコラーゲンペプチドは体の中に存在するタンパク質の一つになります、
はい、
なので、はい、で大体体の組成の中でタンパク質って 20% ぐらいあるって言われてまして、
はい、
で その 20% のうちの 30% がコラーゲンペプチドだと、体重60キロの方だとだいたいコラーゲンペプチド 3.6 キログラムぐらい含まれますと、まあ、かなり想像よりもたくさん体の中にあるんだなっていうことが分かってもらえるかと思うんですけども、はい、このコラーゲンペプチドがですね、
はい、
どこにたくさんあるかと言いますと、お肌ですとか骨とか、はい、あとは血管にも。
血管にも。
そうなんです。血管壁を作る構成成分にもなっております。
はい、
骨の中ですと、まあ、骨の中にどこ何があるねって言いますと、よく私たちが説明するときに使わせていただくのが、鉄筋作りのマンションとか建物を想像していただくんですけども、
はい、
鉄筋が中に入ってて外がコンクリートで覆われてます。
はい、
それを骨に見立てまして、
はい、
鉄筋の部分がコラーゲンで、
はい、
コンクリートの外の部分はカルシウムで覆われているような、そういう骨って構造してますので、
は
い、なのでもともと骨の中に含まれている成分ですので、骨に対して効果があったりですとか、また関節に対しても効果がありますよっていうデータも、はい、
これ骨の強さにはかなりコラーゲンが影響していると見ていいですか？
そうなんです。そうなんです。はい、骨に関しても、はい、はい、骨強度を改善するっていうデータも、
はい、
弊社では論文化させていただいておりまして、
はい、
非常に興味深いところかと。
そうですか。
先ほどお話しいただいた活性成分、
はい、
コラーゲンペプチドの何がそんなにいいんやっていうところなんですけども、もともと体の中に存在するのはコラーゲンっていう状態で存在してまして、
はい、
でコラーゲンっていうのは三重らせんを巻いてるような構造をとってまして、
はい、
でこれを加熱して三重のらせんをほどいて1本ずつにしたものがゼラチンと。
あ、それがゼラチンですね。
そうなんです。状態になってまして、ゼラチンはもうよくご存知 の、ゼリーとか、
はい、
温めると溶けて冷やすと固まるっていうような性質持ってます。
はい、
でこのゼラチンをさらに酵素で分解していきまして、
はい、
プチプチとペプチドの状態にしたもの、
はい、
これをコラーゲンペプチドと呼んでおります。
で
これがですね、はい、サプリメントとして現在販売しているようなものになっておりまして、
はい、
でこのコラーゲンペプチドの中にはですね、他のタンパク質には含まれてないアミノ酸っていうのが含まれてまして、
はい、
でそれがですねしっかりですね食べた時に、はい、昔はアミノ酸に全部分解されて吸収されるから、
はい、
コラーゲンペプチドとってもそんなに効果ないよって言われてたんですけども、
はい、
実は2007年頃なんですけども、はい、コラーゲンペプチド、ペプチドアミノ酸が2つとかくっついた形なんですけど、
はいはい、
その状態でちゃんと吸収されるということが分かっております。そうなんです。なのでコラーゲン特異的なアミノ酸を含んだ状態でペプチドが体の中に吸収されて、でそれが細胞まで届いて、で細胞に刺激を与えるということが分かってきてるんですね。
はい、
はい、アミノ酸に分解されて、
はい、
またタンパク質とかコラーゲンの元になるっていう、それだけじゃなくって、
はい、
ちゃんとペプチドとして機能があるんですよっていうことが分かってきてるんです。
あ、そうですか。はい、かなりいい情報ですね。
そうですね、はい、なかなか、はい、小学校、はい、中学校で私も勉強してきたことはもう全部アミノ酸になって吸収されるよっていう教わってきたので、
はいはいはい、
ちょっとこういう情報は栄養学やってる方はご存知だったりするんですけど、はい、まだまだ知られてない部分かな。
昔はですね、そのコラーゲンペプチド、はい、まあ、コラーゲンのサプリメントを食べると、
はい、
まあ、お肌がこうプルプルになるとか、まあ、もちもちになるということで、
は
い、
美容
がいいです。そうですね、美容イメージがすごく強かったんですけども、
はいはい、
まあ、その時にそもそも血中にちゃんと吸収されてるのかどうかっていう、
はい、
まあ、研究が進みまして、
はい、
でその当時にですね、はい、やはり研究に携わっておられる方が実際にコラーゲンペプチドを取って、
はい、
で自分で血液を採取して、
はい、
でその中に確実に含まれているのかどうかというのを自分たちで研究された結果、血中にかなりの、まあ、ペプチドと、
はい、
まあ、アミノ酸と両方がこう取り込まれているというのが初めて実証されたというのがその2007年当時で、まあ、そんなに古いお話では実はないんですけども、
はい、ぜひ知ってほしい。
そうです
ね、 ですよね。そしたらですね、ここ一応ケアプランセンターとか 訪問看護が訪問診療とか入ってるところなんですけど、やっぱりこの辺のお話するとやっぱりほんまにコラーゲンって気になんねんけど、ほんまに効果あるのとか、
そう、
ちょっとそういったところで結構興味津々っていうところで、看護師さんとかね、あの理学療法士さんのセラピストさんとか、あとケアマネージャーさんとかに質問いただいてますのでね、そこの質問コーナーということでいろいろ教えていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。理学療法士さんからの質問なんですけれども、今押されているコラーゲンペプチドっていうのは、あの高齢者の方にも本当に効くのと、で効くとしたらどんな効能があるのというような形の質問なんですけれども、その辺いかがでしょうか。
高齢者の方に限らずに、はい、全ての年代の方に効果がありますよっていうのをご紹介させていただいております、
はいはい、
でそもそもコラーゲンペプチドっていうのはタンパク質の一つになります。
タンパク質、
はいはい、体の構成成分の一つなんですね、
はい、
そのタンパク質を取り入れることで、
はい、
さまざまないい機能がありますよっていうのを私ども の, あの研究所で、
はい、
研究してるんですけども、
はい、
まあ、その中の一つとして褥瘡への効果っていうところを紹介させていただこうと思うんですけれども、
これはめっちゃ意外ですし、看護師さんすごい興味あるところだと思うんですけど、
コラーゲンペプチドって言いますと、はい、お肌に効果あるんじゃないかっていうイメージされる方多いと思うんですね。
はい、
でそれのからのもつながってるんですけれども、
はい、
まあ、褥瘡と言いますと怪我ですよね。要は怪我してしまってそれを治すっていうイメージになるかと思うんですけれども、
はい、
そもそもですね、褥瘡の予防管理ガイドラインというものがございまして、
はいはい、
でその中で低栄養改善のためのタンパク質補給の栄養素としてコラーゲンペプチドが挙げられております。で、
はい、
さらにですね、褥瘡改善のための特定栄養素補給というところの栄養素の中にもコラーゲンペプチドが含まれておりまして、
はいはい、
こういったことから両方に含まれている栄養素っていうのはコラーゲンペプチドだけになるんですね。
あ、両方に含まれてる
ね。そうなんです。
すごいですね。
はい、なんかそもそも、はい、あの褥瘡予防管理ガイドラインで推奨されている成分になるというものになります。でそれをもちまして、はい、さらにですね、コラーゲンペプチドって糖質とか脂質もほぼ含まれていないような純粋なタンパク質、
そうなんです、太ったりとか、
そうなんです、
糖尿病になったりとか、
そういうことが、はい、起こりにくいという。実際にあの食べ物でコラーゲンペプチドを取ろうと思うと手羽先とか食べるイメージかと思うんですけども、
そうペッパー振りまくってる、
そうですね、
塩分取りまくって
る、そうなんです。でなるとかなりあの、はい、体にも悪影響は出てくると思うんですけど、単純にあのコラーゲンペプチドとしてサプリメントとして取っていただくと、もうタンパク質補給ということになりますので、はい、でそちらを用いまして褥瘡患者さんにですね、中程度の褥瘡患者さんにコラーゲンペプチドを摂取していただく方と、あとはまああのプラセボとして偽のお薬ですね、効果のないものを取っていただく方と2つの群に分けて摂取していただいたあの試験があります。でそちらはコラーゲンペプチドを1日に 10g、スプーンでだいたい弊社の製品に付属のスプーンで、
はい、
取っていただけたらまあ2杯分ぐらいになるかと思うんですけども、それくらい1日に取っていただきまして、4ヶ月、はい、継続で評価させていただいた結果なんですけれども、まずプッシュスコアというあのお医者さんがですね、あの褥瘡がどれだけ改善したかっていうのを評価する基準があるんですけども、そちらを見ますと、まあプラセボで良くなったとされた方が 21% だったのに対して、コラーゲンペプチドを取っていただいて良くなったと改善したってなった方が 72%
と。
そうなんです。でそれはお医者さんが判断してますので、個人の気持ちとかそういったものでは
客観的に判断してるみたいです、
はい、ということで、はい、あのまあ、褥瘡もしっかり改善しておりますし、
はい、
でさらにですね、血液中のアルブミン値と言いまして、はい、そうなんです、難しいんですね、あの健康状態を表す指標になるんですけども、
はいはい、
まあ、アルブミン値が高ければ栄養状態いいですねっていう指標になる。それがですね、
はい、
コラーゲンペプチドを取る前と取った後で見てみますと、優位に増加していて、あの栄養状態が良くなってますねということが分かっております。はい、でそういったことからも、はいはい、あの褥瘡にしっかり効果があるということを、はい、
気持ちで治す偽の薬を飲んではる人はあまり実際効果出なかったということは分かっているということは、
そうなんです、
エビデンス取れてるみたいなところですかね、
はい、
はい、そしたらね、次の質問なんですけど、これ割とシンプルで、看護師さんなんですけど、コラーゲンのペプチードとかコラーゲンエイドで、まあもちろんね、混ぜるだけでいいと思うんですけど、まあ、その辺でなんかちょっとおすすめの料理とかあったら、教えていただきたいなという質問をいただきまして。
ありがとうございます。はい、ます。そうなんです、はい。今お話しいただいたように、何でも溶けるというのが特徴ですので、はい、基本的にはいろんなものに入れていただくことが可能なんです。一番簡単なところで言いますと、はい、私たち会社の中で食堂があるんですけど、はい、食堂の卓上にコラーゲンペプチドこのケースに入れて、
はい、
置いてありまして、はい、でそれをみんなスプーンいっぱいすくって、はい、味噌汁に入れても溶かして飲むっていうことをやってるんですけども、
それはもう福利厚生で
ただ、ね、そうなんです、
はい、なるほど、そうなん
です、はい、でまあ、一番簡単な取り方はそういうところ、はい、ドリンクに溶かすですとか、はい、味噌汁に溶かすっていうのは一番簡単なんですけども、はい、弊社のニッタゼラチンダイレクトっていうホームページがあるんですけれども、
は
い、そちらでですね、はい、レシピのホームページございまして、はいはい、そうなんです、もうちょっと一つに、
ね、はい、いろんなレシピを紹介されているサイトがあるということで、
はい、かなりたくさんのレシピを載せておりまして、はい、ちょっと一つに絞り切るのは難しいんですけれども、
はいはいはい、
もう本当に粉状の顆粒の白い粉になってますので、はい、まあ、お料理作る際に混ぜていただいて、はい、で特に先にゼラチンみたいに先に溶かしてから入れるとかそういうこともしなくていいので、はい、粉の状態で混ぜていただくことで、はい、もう様々な料理に入れていただくことが可能です。
そうそう、はい、ここのサイトとかは割と簡単にできる料理とかも紹介していただいているんですかね。
そうですね、はい、まあ、上に出てきた桜エビとチーズの春巻きですね、
はい、
こちらですと作り方としましては、はい、もう中身の春巻きの中身を、はい、混ぜる際にもうコラーゲネイドという弊社のコラーゲンペプチドの商品を入れて混ぜていただいて、はい、それを包むという、はい、本当にシンプルな、はい、混ぜていただくというところですね、
は
い
は
い、
あれ実際のところはお味噌汁とかに入れても味とか変わらないですか。
そうなんです、はい、そこがすごく、はい、使いやすいところでして、はい、味とかですね、はい、風味を大きく変えることはなくてですね、そのままの素材の元の味を、はい、はい、で楽しめる。むしろちょっと味噌汁とかですと、はい、ちょっとコクが出て美味しくなるっていうところ、
は
い、
とろみがなんとな
く、とろみがつくほどではないんですけれども、はい、ちょっとコクが出るなというところは、はい、
味も変わらない
ね。そうですね、
はい、一応そこのサイトでまたね、はい、いろいろ概要欄とかで紹介してみたいと思います、はい、
そうですね、あと、まあ、はい、コラーゲン、はい、先ほどご紹介したコラーゲンショップででもですね、はい、こういうハピネスという、
はい、
はい、解放誌なんかも、はいはい、配っておりまして、 そこにもコラーゲネードですね、コラーゲンペプチドを使ったレシピが毎回掲載されておりまして、はい、ほとんどの場合はですね、まあ、お料理の最後にこう、はい、さっと振りかけて、はい、もう混ぜていただくと、はい、まあ、溶けてしまいますので、はい、まあ、普段のお料理に、まあ、気軽に振りかけて、まあ、使っていただくっていうような使い方ができます。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ坂井で検索。坂井介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。